希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いくつになっても健康でと、まあ、誰でも思いますけれども、骨を丈夫に保つというのが大事なことみたいですね。
そうですね、骨は健康のもとでもあるとよく言われますね。
丈夫な骨を作るにはバランスの取れた食事と適切な運動、そして正しい生活習慣が大事ということですね。
分かってんですけどね。
そうなんです。
なかなかできない。
当たり前なんですけれども、骨を丈夫にする特効薬や特別な方法はやっぱりないんだそうですね。数日間体を動かさないで安静にしていると骨からカルシウムが溶け出してしまうんですね。でまたインスタント食品や加工肉などリンや塩分を取りすぎるとカルシウムの吸収が悪くなりますし、またコーヒー、タバコ、アルコールなどもカルシウム不足を招きますということですから。
そうですね、
はい、
いい食事をとってそして運動すれば、はい、骨に必要なものが吸収されていくんだと思うんですよね。
そういうことなんですよね、まあ、骨にいい食品っていうとお魚、乳製品、野菜、キノコ類ということで、これもまた日本の伝統的な普通のご飯を食べてれば大丈夫ということなんですね。
なるほどね、はい、運動して日本食、バランスのいい食べ物を食べましょう。
はい、はい、心がけたいと思います、はい、それではここで今日の1曲目です。ノアで闇から光へ。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージ、日本の闇に光を当てるというテーマでお話しいただいています。よろしくお願いします、
はい、今日は、日本にもだんだん広がりを見せてきている、同性愛という問題について、お話ししたいと思うんですね。このテーマについて私は話すのに少しこうためらいを感じるんですね。その理由っていうのは、まあ、内容的にちょっと恥ずかしいなと思うことと、この件については日本でも諸外国でも賛成反対いろいろありまして多くの議論が起こってきています。そして、この問題について明確に、聖書からその罪や不正を暴くならば、そういった人たちから激しい攻撃を受けるということがあるからなんですね。すでに、まあ、アメリカ、カナダ、ヨーロッパにおいてはこの問題を取り上げて聖書の立場から同性愛の罪について語るなら彼らから激しい攻撃を受けて場合によっては警察に訴えられて投獄されるという事件まで起こっています、そういうわけで、こうした性的な罪について教会で語るということがますますタブーとなってきてしまっています。 ある牧師たちたちも、彼らの攻撃や会員からの誤解を恐れて、この問題について真っ向から語ろうとしません。むしろ諸外国ではこうした生き方を受け入れて同性結婚まで認めて、教会堂の中で彼らのために結婚式まで行うという教会まで出てきている始末です。まさに今の時代はノアの時代のように人々の罪が地に満ちてきている時代なのですね。創世記の6章のところにノアの時代の様子が書いてありますが、時に世は神の前に乱れて暴虐が地に満ちた。神が地を見られるとそれは乱れていた。すべての人が地の上でその道を乱したからであるとあります。このその道を乱すとはどういうことでしょう。神が定めた正しい道徳的な生き方から外れてそれを乱すということで、神様が定めた正しい結婚概念から外れて、そして男同士が愛し合い結婚するというような、これはまさに道が乱された姿であるということが言えるでしょう。この結果として神は大洪水をもってその時代の不信仰で邪悪な人々を滅び絶やされたことが聖書に書いてございます。今から4000年も昔のことですけれども、アブラハムの時代にこの同性愛の罪について悪徳の町ソドムとゴモラの上に天から火を神が下して、この二つの町とそこに住む不道徳な人々を後世への見せしめとして焼き滅ぼされたことが出てきます。英語の同性愛を意味するソドミーという言葉ですが、その言葉はこの悪徳の町ソドムの町から取られたと言われていますね。本当にこのような恐るべき罪が世界中に広がってきているということは、本当に私たちは気をつけなければならないことでありましょう。そしてこのソドム・ゴモラの町の滅亡は、現代の人々への強烈な神の警告のメッセージともなっているということです。この町のほとんどの男の人たちが同性愛者となり、そして互いに恥ずかしめ合っていたということが聖書に書いてございます。聖書はこの同性愛の罪について次のように明白に述べています。女と寝るように男と寝る者は二人とも憎むべきことをしたので必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰するであろうと聖書のレビ記の20章13節に明白に書かれてございます。昔イスラエルでは同性愛行為は死をもって罰せられるべき犯罪だったわけです。同様に日本でも戦前までは同性愛行為というのは、犯罪行為として考えられていましたし、またほとんどの全ての国々で人類史上長い間その行為が不法行為である、不道徳であるという共通の認識があったわけです。ところが近年においてヨーロッパやアメリカにおいて、特に西洋諸国でも同性愛者の権利保護が主張されて、そして誤った人権活動家の働きによって政府に働きかけられ、一夫一婦制の伝統的な聖書的な結婚制度を覆して同性結婚を承認するような国々が増えてきました。まあ、現在オランダ、カナダ、ベルギー、南アフリカなんかはそうですが、同性結婚に準ずる社会的認知を与えている国々は25カ国に広がっているわけです。アメリカのニューヨークでもこれが認められて大パレードが繰り広げられたことがニュースで報道されていました。今世界の主要都市でゲイパレードが行われて、市長や町の要人たちを含む何万人もの人々が恥ずかしい姿でパレードに参加して彼らの権利と社会的な認知を要求しています。これは真の自由が拡大しているというのではなく、罪と不法の自由が拡大しているんだということを覚えておきましょう。昔は不法な同性愛者が処罰されましたが、今は彼らの不法行為を非難する正しい人々が処罰されている時代が来ています。ヨーロッパやアメリカ、それまたアメリカでもニューヨークが特に、小中学校の道徳教科書の中で 同性愛者が正しい正常な行為であるということが教育がすでに行われているわけです。こうした傾向は遠からず必ず日本にも入り込んでくるに違いないと私は危惧しています。イエス・キリストはこの今の終わりの時代について、また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろうと予言されましたが、この不法とは神の創造の法に従わない不自然な同性愛行為をも意味しています。神は創造の初めから人を男と女とに創造して、アダムとエヴァのように一人の男性と一人の女性の間での結婚を創設されました。そしてこれを祝福されました。しかし、今日人々は神の定めた道徳法と結婚制度を破壊して、不法な同性結婚を要求しています。この背後にいるサタンは、神が定めた健全な結婚制度を破壊しようとして、激しく働いていることを覚えておきたいものですね。
さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市獅子湖町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。エターナルライフバプテスト教会、電話番号は 0298-28-4171、 0298-28-4171 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火メッセージ集その1、愛なくば、この小冊子を全員の方に差し上げています。これは天野先生、番組で語られたメッセージをまとめたものを、
ね、この希望の灯火が始まった初期の頃の私のメッセージで、はい、分かりやすく書いてありますのでね、ぜひお読みしていただきたいと思いますね。
はい、こちら希望の灯火メッセージ集愛なくば、ご希望の方全員に差し上げています。あなたのおところ、お名前、番組の感想を書いてお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト曲などもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。聖書を一人で読むのはちょっと難しい、興味はあるけれどもとっつきにくいと思っていらっしゃる方、あなたのペースに合わせて係とやり取りしながら優しく楽しく聖書が分かっていくシステムになっています。どうぞプレゼントと合わせて聖書通信講座もお申し込みください。宛先申し上げます。郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番、郵便番号が 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番、希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。阿鼻子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。www.6.plara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
天利真嗣でした。
それでは来週まで、
お元気で。